人生のビジョンの見つけ方。お笑い好きの少年がフィンランドで芸人になり、日本の笑いを北欧へという夢を抱くまで、社会人3年間編。はい、ということで人生のビジョンの見つけ方シリーズ第4弾でございます。途中から聞いたという方はね、ぜひ初回からお聞きになってみてください。で、前回最後にお話ししたのが、私源高木が2012年にテレビ番組の制作会社へ入りましたというお話でございます。で、これね、番組制作会社入ったらね、ちゃんとやっぱ洗礼受けましたよ。洗礼、今はどうかわかんないですけどね、やっぱ10年前ですから、ちゃんとブラックだったね。ちゃんと労働環境が、まあもちろん残業も半端じゃないですし、残業代なんか出ないし、で土日も働きますし、代給なんてものはないしね。で給料も安いですよ、低賃金で。まあパワハラもありましたね。蹴られてる人とかも見たことあるし、私もなんかチョップされたりとかありましたよね。だから大変でしたよ。でそういう環境に入りましたよ。入っちゃったんですね。就職しちゃったんですよ。で最初はもう、でも訳も分からずやるしかないじゃないですか、言われたことを。まあ、言われもしないんですけど、何もね、とにかく訳も分からずやっていくんですけど、やっぱね、そんな環境でも1年弱とか、まあ、10ヶ月ぐらいいますと、まあ少しだけ慣れてくるんですよね、仕事に。少しだけ、まあ、もちろん全然ダメですけど、少しだけ慣れてくるんで、そうなってくると他のことを考える余裕ってのがちょっとだけ生まれてくるんですよ。でその余裕が生まれ始めた時に、井の一番に何を考え始めたかっていうと、なんで俺はこんな環境で働いてるんだってことを思うようになったんですね。何をやってるんだ俺はみたいなこと、大変すぎるけどなんでこんなことになってるんだって思い始めた。でそれと同時に、どういう理由があったらこんな大変な環境で働き続けられるんだろうって考えて、2つアイデアが出たんですね。どういう理由があったらこんな仕事を続けるんだろう。1つ目は、もし自分に借金が1000万円あったら仕事しなきゃいけないよなって思ったんですね。借金が1000万円もしあったら、これが1個目。でもう1つが、もし自分に子供がもういたら育てるために働かなきゃいけないよなって思ったんです。こんだけ大変な作業でも仕事でもねって思ったんですけど、どっちも当てはまってないんですよ。別に借金、奨学金は返さなきゃいけないけど、1000万ほどではないし、別に子供がいるわけでもないしと思った時に、じゃあなんで俺はこの会社で働いてんだろう、こんな大変な仕事って思ってしまったんですね。でその中で、まあ、借金をわざわざする必要はないから、じゃあ子供がいるか、まあ恋人がいたらどうだろうって思うようになったんです。恋人がもしいたら恋人のために働いてるんだって思えるんじゃないかなって思ったんですね、その時ね。だからその思いを抱いたと同時に、ちょっと日々の行動が変わってきたんですよ。例えば渋谷歩いてました、その時ね。渋谷歩いてて、居酒屋のキャッチのお姉さんとかいるじゃないですか。でその人とか、どうですかとかって声かけてきたりしますよね。まあスルーするんですけど、それ声かけられた時にチラッと見て、でなんか可愛い人だな、可愛い、綺麗な人だな、可愛い人だなって思ったりしますよね、声かけられた時。でもスルーするじゃないですか。でスルーして何百メートルか歩いた時に、ちょっと待てよとふと思ったんですね。あの可愛いなって自分が思ったにもかかわらず、何も声をかけたりしないから、ここまでの人生俺はうまくいってないんじゃないか、変な状況に陥ってるんじゃないかなって思ったんですよ、声をかけなかったから。だからその瞬間きびすを返しまして、また来た道を戻って、すいませんつって、さっき声かけてくれた人に対して、あ、ちょっとさっき声かけてくれましたよねつって、ちょっとお店いいですかみたいな、お店入ったりとかして、でそれでなんか会話して、なんか連絡先渡すみたいなことやってみたりとか、で他にもなんかちょっとそういう風な思いがあったらトライしていくみたいな、いろいろやる。これがまあどれぐらいの期間あったかちょっと覚えてないですけど、何ヶ月かあったんじゃないですか、こういうことやってるっていうのが。でそれでいろいろトライしていくんだけど、そのだんだん段階踏んでったりもするけど、結局全部最終的にはもう崩壊していくわけです。ドドドーンってなくなってって、でまたそれがなくなった時に、俺は何をやってるんだって思ったんですよ。だってこれ番組制作会社で働きながらそんなことやってますからね、何やってるんだって思って、っていう時にたまたまですね、今度ね、仕事が、会社がですね、出向になったんですね。他の番組制作会社に行くことになった。で他の番組制作会社にまた AD として移ったんですけど、出向として。でその時にちょっとだけ環境がマイルドになったんですね。まあそれでも大変は大変なんですけど、まあちょっと余裕があって、まあ前と比べると余裕があってっていう状況になって、でまた考え出すわけです。なんで俺はこんなことやってるんだと、何を変えたらいいんだろうと思った時に、もしかして ADだから、今自分がアシスタントディレクターだから面白くないんじゃないかというふうに思いまして、そこから半年間ぐらいですね、少し余裕があるから、なんか企画を考えまくる 時期が訪れたんですね。テレビの企画考えて、で企画書出したりとかもするわけですけど、半年間ぐらいガッてやったんですけど、なんかねやっぱ合ってない感じがして、そんなにたくさんアイデアも出てこないし、そもそもこれまでの人生でテレビ番組の企画考えまくったとかしたことないし、そのことやりたいのかなと思った時に、あ、いやそんなことやりたかったわけじゃないだろうなと思ったわけですよ。あ、じゃあってなって、半年ぐらい企画作りまくった後に思っちゃったのは、待てよと、そもそもなんで俺は番組制作会社にいるんだみたいな。なんで AD やってるんだみたいなことを考えたわけです。なんかもっと他にないのかな、もっとできることとか、なんかもっとやれることないのかなってそこで考え出すんですね。番組制作会社じゃなくて、いろいろやれることはやったけど、ちょっとなんかおかしいな、なんか違うなと思って、でなんかないかなって思った時に、過去を振り返ってパッと思いついたのが、大学の時に授業でコピーライティング、コピー、広告コピーを考える授業っていうのがあったんですね。実践の授業、コピー考えたり、ラジオ CM 考えたり、でその授業で先生に結構褒められた経験があったんですね。でしかもその先生もすごい大手の広告代理店の実際社員さんで、なんかプロみたいな人が審査してくれる。だからその人に褒められたって結構ちゃんとすごいんじゃないかな。でしかもコピーを考えるとか CM を考えるってちょっとお笑いっぽい要素もあるんじゃないとか思ったんですね。なんでその時から番組制作会社にいたんですけど、例えばネットで探せばラジオ CM とかなんかコピーのコンペとかがあるんですよ。コンペティションがあって、それにどんどん応募するようになって、で送っていったら1個そのラジオ CM のコンペティションで受賞して賞金5万円とかをもらったんですね。おっと思って、これはもしかして脈ありなんじゃないかなと思って、そこから、宣伝会議っていう会社さんがやってらっしゃる広告学校があるんですけど、そこに通い出すんですよ。で通い出したら生徒が同期が300人ぐらいいたんですけど、それで実際に課題が出されるんですけど、課題をやってみると300人ぐらいいるのに1位とか取るんですよ。1位を取ったりとか、なんか2位、3位、4位とか上位の成績を結構バシバシ収めるようになって、おおと思って、これはいいんじゃないかなと思ったんです。これ、やっぱこれか、おお、いいじゃないかっていうところで、学校もそろそろ終わりになるってなって、で仕事を探し始めたんですよ。コピーライターの仕事を探し始めたんですけど、やっぱね、コピーライターって経験者採用なんですよ。基本的にはやってる人を採用するっていうんで難しくて、なかなかいいのがなかったんですけど、見つからなかったんですけど、一社ね、いい会社というか面白い広告を作ってる会社ってのがあったわけです。あ、なんかこの会社が作ってる広告面白いなって思うようになって、でホームページ見てたんですよ。そしたらそのホームページにその会社の社員さんの Facebook ページっていうのが端からもうバーって一気にリンクされてたんですね。社員さんの Facebook ページが、で片っ端から見ていったわけです。 Facebook、 その会社の社員さんの Facebook ページ見ていったら、その会社の社長さんとの間に共通の知人が一人いたんですよ。社長さんと自分の間に共通の知人が一人 Facebook でいたと。でその知人、共通の知人っていうのが広告学校の先輩だったんですね。だからちょっとおっと思って、先輩に連絡取って、すいませんと、こうでこういう会社興味あるんですけど、社長さんとお知り合いっていうのを拝見しましたんで、よかったらご紹介してもらえませんかっていうので紹介してもらって、で実際に社長と会ったわけですよ。なんか仕事終わりの社長が居酒屋のカウンターで飲んでるところに呼ばれて行ってみたいな、で話したわけです。あのコピーライターになりたいです、なんだこんだとか言ったら、じゃあ社長が、おお、なんかじゃあ作ってこいよとか言われて、ね、作ってこいよって何なんだろうと思ったんですけど、とりあえずじゃあっていうことで、プレゼンシート的なものを40枚ぐらいにまとめて作って送ったんですね。でしたらその社長さんが読んで、まあ、じゃあちょっと見てみたけど、で会社のコピーライターの部署に聞いてみたけど、今ちょうど部署的には女性のコピーライターが欲しいから、ちょ男性はっていうところだったんだよと。だからちょっとコピーライターの部署は無理なんだけど、ただ俺がやってるちょっと社長室的なところがあるから、そこはどうだって言われたんです。で、は？どういうことだろうって思って聞いてたら、その社長さんはね、もう生き切ってる人というか、もう散々もう広告の世界でやることはやりきってて、本当にネクストステージに行ってる人で、その人はなんか広告の力で世界平和にできないかなとかをマジで考えてる人だったんですね。で、そのいわゆるソーシャルビジネスっていうか、社会を良くするビジネスっていうのを広告の力でなんかできないかなってことを考えてて、それを自分の社長室的に社内会社みたいな感じでやってたんです。で、そこにはどうだって言われたんですね。で、はぁーとか言って、それでそこの部署にいらっしゃる人とお話しさせてもらって、で、正直よく分かってなかったし、興味があったわけじゃなかったんですけど、やっぱここまで、なんかギリギリチャンスのところまで来たしって思いもあったし、あと、たまたまね、特番、その番組制作会社で特番が始まっちゃいそうなタイミングだったんですよ。で、もしこのタイミングを逃したら、またここから数ヶ月間やめられないって状況だったんで、よくわかんないけど、やりたいですって言ったんですね。 やります、やらせてくださいって言って、で入社したんですよ、その広告の会社にね、転職したんですけど、これがコピーライターでも何でもなくて、まあ肩書き的に言うとアシスタントプロデューサーだったんですね。営業とか営業補佐みたいなもので、要は人と人との間に入る仕事だったんですけど、これがもう全くもって向いてなかった。本当にね、コピーライターみたいなもの作る、黙々と作る作業はいいんだけど、もう人と人の間に入って円滑にこの作業をつなげるとか、人の顔色を伺ってとかが全く向いてなくて、もうダメダメだったんですね。それで、社長も本当にもうゼロから成り上がっていった人みたいだから、言うときはもうボコボコに言うんですよ。だから本当その時は人生で最大まで潰されたと言いますか、もう社長にも詰められて、てめえよみたいになって、でその詰められまくっていったもう日々の中でね、一言言われたのがね、てめえよっつって、お前死ぬ気でコピーライターになりてんだろって言われたんです。それバッて言われた瞬間に思ったのは、え、俺死ぬ気でコピーライターになりたいって思ったことあったかなと思って。いや、ないないない。え、死ぬ気でコピーライターになりたいって思ったことないわって思って。そこからもですね、ちょっとその頭ゴーンと残って、で、仕事も全然うまくいかないし、もう嫌われてるレベルまで行ってしまったわけですよ。だからもう本当耐えられなくなってしまって、すごい短い期間だったんだけど、本当逃げるように会社を辞めたわけですね。で、その辞めるときも、お前どうすんだよとか言われたときも、なんか、もうラジオ DJ になりますとか言って、ラジオ DJ になるために辞めますとか言って、で、それに対してみんなから、はぁ？とか言われて、何言ってんのこいつみたいなこと言われながら、もう逃げるように去っていったわけですね。だから本当に叩き潰された。なんか仕事を辞める勇気なんてなかったけど、辞めざるを得ないぐらい叩き潰されたわけですね。まあ、ある意味でここからが人生の転機になってきますので、ある意味で感謝なんですけど、まあ、とりあえずこうしてね、就職してからの3年間、これが3年間なんですね。広告の会社が半年ぐらいだったんですけど、その前の2年半ぐらい、これ合わせて3年間ぐらいがこんな時代がありました。そしてここから、次回からのエピソードが、無職編。無職編がスタートいたします。一体いつになったら人生ビジョンを見つけるんでしょうか。次回のトークテーマもお楽しみ。それでは、また、もいもい。